こんにちは、遠藤和樹です。井上健一郎の組織マネジメント研究所、井上先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、ということでね、今日も行きたいと思いますが、前回、組織のね、マネジメントに関する、非常に上司について悩んでいる管理職の方がね、ご質問いただいた中で、最後の方で、こう、上司のためになんかやってやるのも尺だな、みたいな話が最後出て、井上先生が最後、高森のね、話を出して、いや、終わらないだろうというね、感じになりましたんでね、ちょっとそういった全体感のね、組織全体に対して自分がどう貢献していくのかみたいな話なのかなというふうに思いましたのでね、そんな話もできればというふうに思っておりますが、はいはい、まあ、そんな中で今日はですね、今回ポッドキャスターの皆さんも一緒に参加したり主催したり集まっている9月9日の有機体経営実践フォーラムに、ね、井上先生もご参加くださるっていう話になっている中で、
はい、
とても、まあ、言ったらなんて言うんですか、難しいような高尚なようなね、テーマを扱うフォーラムな感じもするので、うん、井上先生なりにというんですか、そのどういう、こう目的意識で参加されて、逆にだからこういう人に来た方がいいと思うよみたいな話をなんか一緒になんか組織の話とね混ぜながらできたらななんていうふうに思っておるんですが、
はいはい、ね、今エンデさんおっしゃってくれたみたいに、前回ね、やっぱりこう、ちょっとこう不甲斐ないと言ったらいいのかな、なんかこう、ボス、自分の上司の、に期待するものが答えとしてもらえなくて、
はいはいはい、
疲弊する部下たち組織みたいなね、
はい、
ことのテーマでのお話がありましたよねと。で、まあ、最後にね、西郷さんの話とか私も知ったけど、でも、はい、まあ、維新全体だってそうだと思うんだけど、やっぱりこうではいけないよねっていうものに対するある種の怒りみたいなものが原点にあると思うんですよ。大きな、うん、大きな活動につながっていく渦が生まれる一つとしてね、
うん、
やっぱりこう、あるものに対する違和感とか、それから疑問であるとかっていうことから発せられる、うん、こととことでプラスだっけな、でも、メルマガかな、エンドの
手で
ね、いろんな人たちの刺激を受けたけど、すべての人に根底的に共通してあったのが怒りだったって。
ありがとうございます、読んでいただいて、
うん、は
い、
で、あそこだと思うんですよ、ある意味、やっぱり怒りって別にこう、っていうよりも、まあ、憤りでいいと思うんだけど、
うんうん、
そこを感じると人は そこのを、克服するために、何かに向かっていこうとする人と諦める人が出てくる、
うん、
で、 できれば私は自分たちの、ね、皆さんリスナーの方たちには克服する側に行ってほしいのよね。
はいはいはいはい。
で、そういうヒントってやっぱりいろんなところにあるんですよ。
ええ、
うん、やっぱりエネルギーを持ってね、そういうものに立ち向かっていた人とか、
はいはいはい、
やっぱ日本の歴史の中にもあるわけですよね。
うんうんうん。
で、意外とね、僕は、まあ、いろんな全部の世界の文化を知ってるわけじゃないけど、やっぱ日本の中に大事にしてきた文化って、やっぱより公のためにっていう、その誰かのためにとか、でそれをそのために己を無乱収するとかね、自分を殺すというか、自分っていう私欲に走るんじゃなくて、公のために自分がいかに頑張れるかだよねみたいな、そういう文化ってずっとあったりして、だからそういうふうな、
はい、
そういう、ものをね、ちゃんと知ってる人たち、それも深く知っている、それから深く実践している人たち、
実践しているね、大事ですね、
人たちのやっぱり話を聞くってすごく大事だと思うんですよね。
うん、
なんでやっぱり今回はいろんな方がいるけども、皆さんそれなりの、もうプロというよりもスーパープロと言っていいぐらいの人たち で、でその辺のレベルがどの程度のレベルなのかっていうのは聞くことによってすごく刺激になるし、
はい、
うん、やっぱりマネジメントというっていうのはの立場にいる人たちっていうのはやっぱり人を束ねていくということが一つのね、大事な要素だとすると、うんうん、あなた自身がどれだけの熱を持って、そういうことに向かえていますかっていうこともあるのでね、大事なポイントとして、 そういうものをこう自分の中で気づいたり、検証したりするにも、そういう人たち、実践しているような人たちの話を聞くっていうのはとても大事かななんて思っています。
怒りってね、さっきキーワード言っていただきましたけど、はい、井上先生もほら、なんて言うんですか、普通普段別にね、オラオラつってこの野郎みたいになってるわけでは一切ないですけど、やっぱり組織において、いや、これはおかしいだろってか、このままでいいのかみたいな時には、相当な憤りと怒りを持ってして、やっぱね、こう入っていくじゃないですか、現場の中に、はいはい。あれってやっぱそういうことですね、理想となる組織のイメージもやっぱ持ってる中で、うん、本当にいいのか、オタクの会社、その組織このままでっていうのって、ある種怒りですよね。
そう。で、別に怒りをそのままぶつける
って、
あの叱るタイプでは私もないんだけど、でも根底にはそこですよ。だから、まあ、しゃあないから本人たちがいいって言ってんだからっていう気持ちにはやっぱどうしてもならない。
はいはいはい、はい。うん、そこがね、なんかすごい大事なんだろうなって今聞きながら思っておったんですけれども、
はい、
あと何ですか、ちょっとね、すごく井上先生に聞きたいなと思っていたのが、今更なんですけど、はい、我々こうやってポッドキャストっていう意味では情報発信を音でさせていただいているじゃないですか、
はいはい、
まあ、世の中今 YouTube とかもね、もうコンテンツに溢れて、もう情報はもうただでいくらでも、もう AI があるんで、もう聞いたら何でも教えてくれるという中において、だからこそのこのリアルということをね、場、
はい、
場のエネルギーというものがね、すごく逆になんか分かりやすく価値になっているのをなんとなくこう感じ始め、改めてみんなが感じ始めているのが、うんうんうん、AI でて特に感じるななんて思うんですけど、井上先生音楽業界にも いらっしゃって、
はいはいはい、
そもそも場作りとかおっしゃってますし、場というものがさ、すごいなんていうんですか、知見があるじゃないですか。なんか改めてこう場っていうものってね、どういうふうに持ってます？
今の話で、ちょっと、まあ、いくつかのね、場って言ってもいろんな方面からの話もあるので、
うんうん、
全ての話になれないだろうとは思いますけども、今の遠藤さんがおっしゃってるような、やっぱりこう一つ発信する人たちがいて、それを聞くというようなリアルな場、
うん、
っていうことで言うと、例えばまあ音楽なんかで言えばライブっていうのはそうですよね。
そうですよね。CD、うん、スポティファイとかですけど、聞いて、そうそうそうそう、でもそこからのライブがあるわけですよね。うん、
でもライブって異様な熱が出るわけですよ、やっぱり行くと。
はいはいはい。意外と出ない場とかもありますけどね。こんなことみたいなね。
それはだからやっぱりアーティストと観客との、なんていうの、こう、コラボレーションがうまくいってないっていうのかな、
はいはいはい、
っていうことになるんだけど、やっぱこうハマるとすごいエネルギーに倍か3倍か4倍かもう事情になるような、
事情になるようなね、
うん、エネルギーが高まるわけですよね。で、その渦の中にいるっていう快感ってやっぱすごいわけですよ。
あ、
だから僕ね、ちょっと例えばこのフォーラムの話、今のは音楽の話だから、それは音楽の音が鳴ってるから、うん、当然でしょうって思うかもしれないけど、例えば私もね、経験したんですよ、実は、このフォーラムに関して。
ほうほうほう。
フォーラムは私、福岡に実際に行ったことはないんですね。
はいはい。
ただ、一回、アーカイブ映像みたいなのを、見させていただいたことがあって、
今回のこのフォーラムの福岡でやった時の話ってことですか？
福岡で何回もやってらっしゃるやつのある回を見たんです、
はいはいはい、
見る機会があって見させてもらいました、だから一人で見てるわけですよ、
うん、
PC を前にして、
うん、でコンテンツですね、そこは
で、すごいうわーって思う内容があるわけですよ、
はいはいはい、
僕なりに響いた時に、
うんうん、
その時に一人でいることのつまらなさなんですよ。
ああ、なるほど。
例えばね、横見てですよねって言いたい顔を見合わせて、うんうん、お互いにうなずき合ったりしたいぐらいな感じなんですよ。で、きっとそれは会場にいると必ずわってなんか雰囲気がふーってその瞬間になるはずなんですよ。
場がね、いろいろ、うん、動きますからね。
あ、今の話すげえって思ってる人がふわってエネルギーが出るんですよ。
はいはいはい。
あの会場の方からね。聞いてる方から。で、この観客側を交えた場が盛り上がるというのはそういうことだったんですよ。
うんうんうん、
だから、演者が発したものを聞いてる側が掴んだ、いいとか面白いとか とかね、うんうん、そういう感じで掴んだ瞬間のこの一人が単純に聞いてるんじゃなくて複数人間がわってその瞬間に同じようなことをやるとなんかこう、まあ変な話波動みたいなのが出るっていうのかな、あれがね気持ちいいんですよね。
でも関係ですからね、その関係でグワッてエネルギーが出ますし、でもそう思うと面白いですよね、
うん、だからそうするとねその時に入ったものって絶対入るんですよ。
入る自分の中に気づきとかいうそういう話、
そうそういうこと、あ単純にあ今の話いいなだけじゃなくてその中の会場の渦の中にいればズゴンってこう
植え付けられる。わかりますね、
うん、
では記憶というのを、いやそうだ、あの今回登壇者の中で民族学の井戸先生って、はい、あの井戸理恵子さんいらっしゃいますけど、この間直接お話しされてた時にあの一切すっごい世の中の民族の風習とかを頭の中で覚えてるんですけど、どうやって覚えてるのかなと思ったら、あのメモは取っちゃダメなのっておっしゃられてて、どういうことなのかと思ったら体に記憶するのよって言われて、だから体が反応したり体が覚えてくれるから、それじゃないとね本当には覚えられないのって言われて、で大事なものはね全部あの口頭伝承で残っていくから記録って残んないでしょって言われて、確かになと。井上先生が言ってるのもその体の記憶の話ですよ
ね。そういうこと体感なんですよやっぱり、
うん
うん、だからやっぱりねよくあの研修なんかでもねなんか体感ワークが必要だよっていうのはそういうことでね。
井上先生なんてね研修の半分ぐらいもう最近体感ワークになり始めてるぐらいにぶん回してくださいますからね。
はい、はい、もうまあ、なのでそういったことでも、やっぱりこうなんていうのかな、まあ、この私 あのポッドキャストを聞いてくれている方たちの中でやっぱりマネージメント力を高めたりとかリーダーシップを磨こうというふうに思ってらっしゃる方がいるとしたら、うんね、いるとしたらというかそういう方たちが多いと思うので、だったらやっぱりそういう刺激をあのもらいに来たらっていうのはありますね。
まあ、でも井上先生も入れますからね、近くに座っていただいてね、うん、井上先生とこう、はい、隣でぐらいの、ね、感じで共有できればなと思いますが、はいろいろ話は尽きないですけど、あのちょっと僕面白いなと思った話がですね、ちょっといいですか、
はいはいはい、
井上先生がこの間話してた、それこそちょっと何度も民族学の話を繰り返して申し訳ないんですけど、あの玄米の話あるじゃないですか、はいはいはいはい、であの玄米の話をした時にあの相手がどこで反応するのかって、うん、すごくマネジメントの話となんか関係あるなって思ったあの話ってちょっとしていただけないかなと思ったんですけど、
はい、こととことプラス聞いてて、
ええ、
で井戸先生がやっぱり玄米を食べてはいけないんだっていうね、
なんでっていうね、
うん、でえ食べちゃいけないって何それって僕も思うわけですよ。で井戸先生がいやあの自分の家でもね食べてたけど、ある時お母さんがもう食べないよって、でなんででって言ったら、いやすごくあの玄米食べてる人でがんになる大腸がんになる人が多いからっていうような話をしてて、で実際に医学の中でもね
実際に解剖
をしたら、あのぬかの油がベトリくっついてたとかね
よくその鮮明に覚えてますね、そうです、
うん、っていうのがあるよねと、でそれと同時にあの井戸先生がいやとにかく日本人って玄米なんか食べてなかったんですよって
どの地域風習を、ね、掘り起こし てもどの時代も食べてなかったのって話ですよね、
うん、で雑穀は食べてたけど、あわひえは食べてたけど玄米は食べてない、いわゆるぬかは食べてないえって思って、
でこの話をぬかはだからつけるじゃないって言いましたからね、
うん、で私の知り合いで玄米奥さんが作って、
一生懸命
食べ て、で食べちゃダメだよって言ったら、えなんでですかって今の話をしたのね、でいやなんかがんになるらしいよって言った時にはえーぐらいの感じの反応で、
はいはいはい、
でもいやなかなか小見さんには言えないですねそれみたいな話だったんだけど、
ありますよねすごいわかる、
うん、そうなんだけど、いや日本人食べてなかったらしいよって一切で言った瞬間に顔色が変わって、
う
ん、あえ本当ですか、ちょっとじゃあちょっと早速話してみますみたいな風に変わった、
いや面白いですねそれね、
だからやっぱ反応がそこなんのよね、
はいはいはい、
うん、なんかこう、大腸がんになるらしいよとかっていう話よりもやっぱ日本人食べてこなかったらしいよっていう方が なんで響くかっていうと、日本人食べてきたと思ってるのよね。
ああ、
うん。白米なんかよりも玄米を食べてきたはずだって思ってるからな
の。思ってる。
だからそっちがまず違ってたっていう事実の方が衝撃なんですよ、きっと。
ああ。
うん、癌になるという事実
よ。はいはいはいはい。
だからそこが根本的に、思ってたものをこう覆してあげるポイントだったってことなんだろうなと思って。
今聞いてて思ったんですけど、これがね、例えば、わかんない。アメリカ人は、何でもいいんですけど、アメリカ人は、玄米なんか食べてなかったらしいよって言われたら、へーですけど、うん、でも日本人は昔からって言われると、うえーってなるのは、これなんでなんですかね。
いやいや、だからさっき言った本当、白米なんかよりも玄米食べてたのが昔だと思ってるのよ。
あの
雑穀を食べてたっていうのは知ってるんだけど、いやぬかは食べてないんだよっていうことが分かってない。食べてたと思ってる。
なんでこんなに響くんですかね、その話って。なんかこう人をマネジメントするときにも、なんか今の話がね、その井上先生のその話聞いたときに、すごく井上先生のマネジメントに近いなと思って。井上先生、その時にこう組織を動かす時に、前回火種の話とかしましたけど、はい、なんて言うんだろう、今で言う大腸がんの話ではなくてぬかの話されるっていう印象があってね。これ何なんだろうと思ってて、
あの大腸がんの話って、起こり得るネガティブの話でしょ。
ああ、ですね。
でも玄米食べてる人のポジティブな動機って何って言ったら、痩せるとか、健康になるはずだと思ってるんですね。
はいはいはい。
で、がんになるよっていうのはネガティブな情報だけど、自分の中にあるポジティブな情報とのせめぎ合いになるわけよね。
ああ、なるなる。
うん。だけど、いや、日本人そもそも食べてなかったんだよっていうのは、健康のために、昔の日本人はなんで粗食なのに元気だったかの中の一つに、玄米を食べてたらしいみたいに思ってるのよ。
なるほど。
だからそこが情報なんだ、それ。
人間の感覚、日本人の感覚のポジティブ情報をなんか思い出すみたいな感覚なんですかね。
つながるのか。ポジティブ情報を素直に入れ替えてくれて。
ああ、なるほど。
日本人の粗食だけど、はい、健康だったのは、玄米を食べていたっていうのも一つの要因だというふうに、だから、より、がんになると言われても、否定しきれないよね。だって日本人食べてきたでしょって。なんだけど、いや食べてなかったんだよって言われた瞬間に、え、そもそも根底から前提が崩される。だから前提なのよね、これ入れ替えが。だから悪い可能性じゃなくて、前提が入れ替えられちゃうから、響くの。
なるほど、なるほど。
うん、だから私も一番よくあるのは、その前提を疑えっていうのはやっぱりそこなん
で、背景を、ね、見ろっていう話と似てるんですかね。まあ、ちょっと、じゃあ、それ、これ聞いて、明日からその手法がなんか使えるのかって言って、あまり、なかなか難しいと思いますが、見るべきところはね、その背景だったり、前提であるというところがね、マネジメントにも重要なんだというところで、もうフォーラムの話、もう全然違う話になっちゃいましたが。
ああ、そうです。でも、ぜひぜひ、そういう刺激はすごく得られる場所なんで。みんなで行きましょうみたいな、
こういう感じでね、今日のところお時間も来ましたので終わりたいと思います。
はい、
概要欄にね、日時等々は貼ってありますので、はい、一応9月の9日水曜日ですね、10時から、5時半ぐらいまでね、1日フルでいろんな講師の方々登壇してやりますので、東京国際フォーラムの方を貸し切ってやるということでね、ぜひお越しいただけたらということで、はい、終わりたいと思います。はい、井上先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では井上健一郎への質問を受け付けております。ウェブ検索で井上健一郎と入力し、アカラクリエイト株式会社のオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。